皆さんこんにちは、藤井彩と申します。今日は絶体絶命からの逆転というテーマでお話をさせていただきたいと思います。私の娘は小学校1年生の時から学童保育に通っています。この小学校1年生の時に学童保育に入ることができたのも神様の助けがありました。必要な書類を揃えて申請に行ったところ、フルタイムで1週間働いているわけではなかったので、これでは入るのが難しいと言われてしまったのです。娘の小学校の学童保育は定員が60名で、申し込み者が定員をオーバーしていると当然入ることができません。私は必死で神様に祈りました。どうぞ娘が学童保育に入ることができ、放課後安心して過ごすことができますようにと。すると、あんなに入るのは難しいと言われたのに、この年は申し込み者数が定員に満たなかったようで、娘は学童保育に無事に入ることができるようになったのです。私は神様に感謝し、神様を崇めました。そして娘の小学校1年生の年の12月になり、次の年の学童保育の申請が始まる前になりました。私はだんだん不安になってきました。今年もあんなに入るのが難しいと言われていたのだから、来年は学童保育に無事入ることができるのだろうか、入れなかったら娘は放課後どうしたらいいのだろうと、いろいろな心配で私の心がいっぱいになってしまいました。そこで神様にお祈りしました。どうぞ神様、来年も無事に学童保育に入ることができますように、神様の言葉を与えてくださいと祈り、聖書を読みました。すると、このような聖書の箇所が私の心に飛び込んできたのです。彼に信頼する者は失望させられることがない。彼とはイエス・キリストのことです。この聖書の言葉を通して、神様は必ず失望することがない結果を表してくださるということを私は確信しました。そして、学童保育に入ることができるようにというふうに求めて祈っていきました。この神様の言葉を握って、私は学童保育に来年の申請をしに行きました。ところが、先生が語った言葉は、私をどん底に突き落とすような言葉でした。やはりフルタイムで働いているのではないので、学童保育に入るのは難しいということ、今年は1年生だからかろうじて入ることができたということ、このままだと定員がいっぱいになってしまうので、入ることができないということを長々と説明され、最後には、楽しく学童保育に通ってきていただいているのにお別れは寂しいですねと、もう入ることはできないかのように言われてしまったのです。私はがっくり来てしまいました。家に帰り、私はこのように先生に言われてしまったことも神様に感謝してお祈りすることにしました。なぜなら、神様の許しなしに起こっていることは一つもなく、悪いと思えることの後ろにも神様の素晴らしい計画が備えられていると聖書は言っているからです。神様、先生にお別れまで言われてしまったことを感謝します。来年はこのままだと学童保育に入れないと言われたことも感謝します。しかし神様は失望させられることはないと言われました。神様がその結果を表してくださることを感謝します。と祈っていきました。そして聖書を読んでいると、もう一つの言葉が私に与えられました。それは、主は約束されたことを成就されますという言葉でした。この言葉が語られた聖書の背景は、ヒゼキヤという王様が病気になり、癒しを求めて神様に祈った時に、預言者イザヤを通して癒すという神様の言葉が語られ、その印として、日時計に降りた影が10度戻るということが起こった箇所です。この聖書の言葉を通して、神様は必ず失望しない結果を表してくださるという言葉を成就してくださるということ、そして日時計の影が10度戻る奇跡が起こったように、神様はこのことにおいても奇跡を起こしてくださるという確信と平安が私に与えられました。何日か後、 今度は学童保育の責任者の所長さんに呼び止められました。そしてこう言われました。藤井さん、やはりあなたの場合は来年学童保育に入ることが難しいです。お子さんとそのことをよく話しておいてください。そしてどうするかを考えておいてください。しかし私は不思議と平安でいっぱいでした。私は神様の語ってくださった言葉に立ち続け祈り続けました。神様が必ず失望しない結果を表してくださることを感謝し、奇跡を起こしてくださることを感謝して祈っていきました。そして祈り続けて3月のある日、区役所からの手紙が届きました。開けてみると、それは学童保育の申請が通ったという連絡だったのです。私は娘と一緒に神様を褒めたたえ、飛び上がって喜びました。先生たちからも絶対に入ることは難しい、無理と言われて、まさに絶体絶命の状態を神様は逆転してくださり、語られた御言葉の通り奇跡を起こしてくださり、失望することのない結果を表してくださったのです。娘は2年生になった今、学童保育に楽しく通うことができており、安心して放課後を過ごすことができています。このように神様が導いてくださったことを神様に感謝しています。今日は私の話を聞いてくださりありがとうございました。